が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
みるみる元気が湧いてくるでございます。
はい、今年もあと残すところ、3本か。
そうですね、
3本か4本ぐらい。
4本ですね。
4本ですか、ね。はい、今日の収録含めて4本。
そうです。
はい、というような形流れになっております。早いな、
1年が。
そうです。もう1年早いですね。
ほんま早いですね。
この年を取れば取るほどに、うん、1年が早いなってだんだん言うようになりますよね。
なりますね。
それってなんでなんかっていうのを、うん、この間誰か言うてやって、あ、なるほどと思ったんですけど、うん、
じゃあ島田紳助さんちゃいます。ちゃうか。
そうやった。いや、分からへんね。
いや、ちゃう、分からへん。
それと、はい、あのなんかさ、子供の時とかに、うん、あの例えばこうな、あの親父が運転する車に子供の時とかも乗ってて、うん、でこうどっか行くわけですよ、うん、で行くときはめっちゃ遠く感じるのに、ね、帰りは早いですよね、
はいはいはい、
あれも錯覚じゃないですか、うん、同じ時間距離なんやのにって、うんうん、あれってね、やっぱり子供のときはその体験が少ないんで、うん、人生で初めて起こる出来事というものがこうたくさん目の前に現れると、はいはいはい、やっぱりそこに意識も集中するし楽しいし、うん、でなんかこの学びも多くなってってするとね、うん、時間って長く感じるんですね。で大人になってくるともう経験値が増えすぎてくるから、
はい
はい、大概のことはもう大体分かってることなわけや、うん、だから分かってるものというのは時間軸が短く感じる、
うん、
なんで行き死の車は初めての道を行ったりとかね、
う
ん、どれぐらい遠いんかなと思ったりして、うん、看板見たり、はい、景色見たり、はい、いろんなことしてて、はい、でそんなんしてると遠く感じるけど、うん、帰りは来た道帰るんやしと思うと、もう周りあんまり気にせえへん、うん、分かってる道戻ってくるっていう感じになってくると、うん、帰りは早かったなっていうことになるっていうのと、なんか、うん、
聞いたことありますね。
あ、は
い、
ある意味共通してる、
確かに確かに、
まあ、ほんまかどうか分からへんで、うん、だなんか誰かが言うとってんすよって、うん、
なるほどな、
それもそうやなと思って、
うん、
だから、うん、こう人生を長く感じるためには、うん、やったことのないことなんかにチャレンジをしたりすると、こう1年の時間が長く感じて充実が得られるということにもつながるという、今強引に結びつけた。
エンディングトークみたいな感じで、それでは皆さんありがとうございましたで終わりそうな、締まりそうな感じですね。
いや、まあ落語ですわ。
やったことないことに挑戦するわけよ。
この練習がね、
はいはいはい、
こうまあ、ビジーさんせんでせんでって言うけど、さけど、あ、けど僕ね、なんかね、やっぱこう何べんも聞いてるから、うん、移動中とかも、うん、
はい、
さから、ほぼね、ほぼ一語一句たがわずに言うことは言えると思うんですよ、うん、
なるほど。
で顔真似とかね、うん、動きとかね、なんかそういうもんも、もう我がが乗ってきたら、うん、こう、うん、なんかでもいけるかなと思うんですよ、うん、
はい、
そやけどね、あの、はい、例えばあのそのね、先月のその10月11月ぐらいの頃に、うん、いや、高校で落語やると、うん、文明さんそれあれでとか、とか人からこう言われてすると、はい、ちょっとやってみる、やってみようかって言ってね、うん、例えばその紬五円紬とかの後の懇親会とかで、はいはい、こうテーブルの中でだけのことやけど、
はい、
例えばこんな話があるんよって言って、はい、その落語のお話を僕はもうブワーってやるん、
はい、
でやるとね、
はい、
みんな何にも笑わへんねん、何にも笑わへんの、
ほ
そうなの、
それなんで笑わんのかって思うとね、うん、そのみんな僕のこと知ってますよね、知ってて話、うん、僕が普段公演で喋ったっす、はいはいはい、ああいうのは分かってて、うん、でそれとあまりにも違う、
あ、そっかそっか、
雰囲気で、その落語になりきりながら俺やるから、うん、でうわーやったら、うん、普通なら絶対あの、だからあの寄席とかは落語好きの人が落語を聞きに来てますやん、
はいはい、うん、なるほど、
ってことは落語好きで来てる人たちはな、
うん、
例えばこう本日のお題目これこれとかって、はい、あの話かって分かってる話をみんな聞きに来てるんだ、
は
い、だから次何言うかも分かってんだ、はい、だけど次の何言うか分かってるけどその言い方だったり表情だったり体の身振り手振りみたいなそれ見て、はい、やっぱおもろいわっていう、はい、それが落語好きの人が楽しむ方法なわけ
だ
から、そうやってテーブル囲んで聞いてる人たちは落語の話を知らないんですよ。
はいはいはい。
ほいでね、みんながなんで笑わんかって言うとね、だから全然笑わんなあんたたちって言いながら俺途中でピッて止めたんですよ、うん。そしたらね、いやー中村さん、すごいわって。
あー、やっぱりそ
うです。すごいわって言うてね、すごいわじゃないんやってて。笑ってくれんじゃん。どんだけやってるのきつい思うの言うて、
あ
の、
ね。聞き惚れてるんやもん。
そう。僕ね、何回か試しにやったんですよ。そうね。誰も笑わないんですよ。
はいはいはい
はい、すごいわすごいわって言われて。で、僕あの、宮崎のあの、口の悪い三浦の兄貴じゃないですか。川細の兄貴。あの三浦の兄貴が、あの、ウォークマン、僕のために買うてきてくれて、
はい、
これでお金は自分で払いましたけどね。買うてきてくれたやつで、もう何百話も入れてくれて、これで、あの、いただいてるんで、そのもんで、その、でもその、この間の時はその輪の中に三浦の兄貴いてね、で三浦の兄貴は、いやー、見事やわ、言って、もう、一語一句、
そうそうそう、
たがわんぜ、言って、あとほんま見事やな、言うてね、もう笑わんのですよ、ね。なんで、一番みんなが笑わん理由は、その、僕のその、即興でわーってやる、それがね、すごいって言って関心ばっかりしてて笑ってくれないんですよ、うん、なんで今回会場に落語の話を知らない人たちが訪れる、で普段の公演で喋ってる僕を基準に、いやすごいわすごいわってほら言うてもうたら嬉しいけど、でもうわーって笑ってもらわんだら落語なんて続けられないですもんね、途中で心折れてまいりますもん本当に。だからそうなった時どう切り返したらええかなとか、どうその空気を変えたらええかなとか、でも公演やったらね、別に自分の思うがままに喋ってて、あ、この話いまいち興味示してないなこの表情とか思うと、あ、ちょっとずつこう変えていきながらこの人たちの聞きたいことを言うたろうかみたいな風にして、自分で喋りながら何ぼでも加工できますけど、落語は話が決まってますから、
はいはいはい、はい、
加工ができへんわけさ、うん、
軌道修正ができひん、
そうそうそう、
操縦ができひんというのがなんか、うん、目的地決まってるわけですから ね、
ネタも決まってるから、
ね、ネタも決まってるから、うん、オチも決まっとって、うん、話も決まっとってっていう、
そうそうそう、うん、だからちなみに何だっけ、ビリさんがと主役の話で好きなのは天神山って言いましたね。
天神山、はいはい、
あ、天神山なんかもあの例えばこの二人知らんから、うん、あの天神山ってちょっと変チキな男がこう出てくる話で、
変チキの源助、
変チキの大将源吉みたいなのが出てくるんで、それが「おおお変チキの大将」とかこういうね、道端ですれ違う、
はい、
ね、「おお変チキの大将、あ、花見日和の天気のいい時にはお花見ですか」って言ったら、「わしは今から花見やのうて墓見に行こう思てな」とかで、やっぱりさすが噂の変チキやな。墓見てなんすかって、お墓の石塔を見ながらいっぱい飲みに行こうかな思てるんや言うて、はあさすがですな言うて、であれですか、お弁当やそんなもんも、おお、こっちが弁当でこっちが酒や言うて、えらい大きな弁当箱です、おお、これはなおまる弁当言うて、おまるに弁当詰めてあんねん言うて、でこっちはなあのしびん酒や言うて、はおまるに弁当こさえてしびんに酒入れてまんのって、まあ当然残っちゃうけど、それ皿でしゃらないで、いや古いや言うてね、お前らも一緒にどうやで、いや皿も遠慮しときますわとか言いながら、こう墓見に行くね、で墓見に行って、それでそのじゃあこの石塔は、あ、これは名前から相撲取りの墓やな、こないどうせ飲むならちょっと色気のある方がええな、あ、お糸さんって書いてあるな、お糸さんこれちょっと別品かへちゃかわからんけれど、でもね、あのほほね、って言うてて、こうシャレ神戸が出てくるね、うん、頭蓋骨が、
は
あ、おシャレ神戸が出てきた、えらい綺麗なシャレ神戸やろ、これ傷も何もついてないけどね、べっぴんやったかへちゃやったかって 皮取ってもうたら骨だけやったら何もわからんって昔の人はよう言うたもんやって。お糸さん、べっぴんかへちゃかわからんけど、まあ、シャレ神戸石灯置いて、ほいで、おまる弁当に、その、シビン酒さ。で、おい、お糸さん、たぶんちょっといっぱいやらんか。いやー、もう長い長い、もう山めぐらしで、もう、これ一人で、こう、尺すんのはもう得意でおますね、ってなこと言いながら、石碑に喋るんやけど、でもそれもまあ大吉やな。まあでもこのシャレ神戸もなかなか俺綺麗やし、ちょっと床の間の置物に俺ちょっと持って帰ったろうかな、これ、とかって。ああ、まあよかったら、タバコの根付けにも使えるか、ちょっと大きいか。まあいや、このシャレ神戸、せっかくのことや、持って帰ろう、って言って、懐入れて持って帰る。じゃあその日の夜に、ちょっとここお開けって言う。ちょっとここお開け。じゃ変地のその元気地が誰だこの夜中にえどちらさんですかでして、ちょっとここお開けいやいやちょっとどなたですか、今日あそこの天神山のふもとの一心寺でお目にかかったものです。えいや確かに今日昼一心寺行っとったけど、わし誰ともおてへんし誰とも喋ってないでとかってしたら、いえいえ私はお会いしました、ゆうです。ゆうさん、おゆうさん、よし知らんな、ここら百軒長屋の似たようなうちばっかりです、あと人違い人んちゃいまっか、レイです、レイさん、ユウさんにレイさん、ユウさんレイさん、幽霊、ふぅってなんだよ。ちょっとここお開けに、そら申し訳ない、これどう開けられへんわって、ごめんなさいごめんなさい、あんたのシャレ神戸今日わし持って帰ってきたけど、明日の朝一また戻しに行くから勘弁してくれってこと言ったら、いや怒ってきたんじゃ、それのね、恨みを言いに来たんや、お前へん、言うて、俺言いとってやってきたんですって言って、ね、開けてくれなんだら、戸の隙間から入りますせ、言うてて、お湯さん入ってくんねん、幽霊が。で、よう入ってきてしたら、あんた偉い、べっぴんやないか、お若いし、ん私もいろいろあって、好きに会うた男がおって、ほいでね、この世で幸せになれんなってきた、ほな、あの世で一緒にってなって、ほいで、私が先死んで、でも、あと、ついてこうへんかったんやって。で、私だけ先死んで、恨みがこの世に残ってるって。せやけど私はね、夫婦になりたかった。でもあんたが今日はね、わしの墓の前でいろんなことをお話ししてくれて、ああ、この人はええ人やって、そう思って来たんで、もしよかったら私と祝言をって言ってね、結婚すんねん、その晩に。あ、今日の昼のおまる弁当の残ってる話、酒もまだあるから二人で祝言あげようか、言うて。で、そこね、いや、俺も変地気やから幽霊嫁はんにもらうちゅうの、おもろい話やでこれとかってでして、まあまあやろうやろうや言うて、で祝言あげて、朝それでガーって寝て、で朝起きたらもう幽霊おれへんねそこにはな。ほんとは隣の あれは誰やったかな、何やったかな、なんとかって、またこれがまた変わった男がおんねん、
あ隣、はい、そう
ね、したら「おいここおいで、おいお前なんやねん、水臭い、お前夜の夜中にお前、ちょっとベピの女引っ連れ込んで、お前、ちょっとええことしょったやろ、って。お前、壁の薄いとこで、お前、俺は寝れへんかったやないか、ゆうべ、って。あれねや、あれってなんやって、お、俺らお前、カカ持てん、って言ったら、カカ、おれへんやないか、って。お、ちょっと変わった話になるってな。例えばな、ここでな、ここでな、ほんほん、ほんほん、ほんほん、ほんほん、ほんほん、ほんほん、ほんほん、からか言いながら、ね。おや、なんだあんた一心寺行って、シャレ神戸拾って、ほいでそれで幽霊訪ねてきて、ほいで祝言あげたんゆうべ、お前もおもろい男やなって、お前嫁にもらうなら幽霊がええぜ、金がかからんわ、って、なんでや、って、な、今もおれへんやろ、なんでって、お前お昼間はお天道さんのお前お照らしがきついやないか、幽霊にはきついわ、晩にしか出てこへんちゅうことはお前朝昼晩の飯いらんやろ、これだけでも得や、でおまけにお前髪の毛瓶付けの油も何の油も塗らんで散髪もいかいでバサバサ頭にお前着物見てみよお前な、あの白い薄っぺらい着物一枚で年がら年中古けら古いほどそれらしいねん、出て着物買わんで髪の油いらん、めしゃ食わん、それにお前足ないから旅はかんでえし下駄はかんでえがな、言うて、そやからよ幽霊の嫁はもうたら得やぜって、そういうことなんや、はあ俺もシャレ神戸ちょっと開いに行ってこうかな、言うて、それまた開いに行くねん隣の人が。ほんで今度はそのシャレ神戸が見つからんくて、あの狐を捕まえに来ている人とそこで出くわしてな、
はいはいはい、
でその狐穴から出てくるのをこうとっ捕まえて、でこれ黒焼きにするいう話をかわいそうやって、で俺が銭払うからこの狐俺が買う言うて、ね、でそっからその狐助けてあげたら、その晩に狐が 霊異にやってきて狐と今度は結婚するっていう話になる。それはそう天神山っていう話なんだけど、そうそうそう、でも今のこの前半部分のところら辺は僕はこれ覚えようと思ってないんですよ、別に
聞いたからですよ、
聞いたんであれぐらいの程度でほぼ言えるんですよ、
はいはいはい、それがいいっすわ。
僕天神山ね聞いた回数で言ったら5回ぐらい聞いたかな。
すごい関東
ウォークウォークマンで聞いただけなんで、そうなんで映像では見てないから、はい、そう顔マネとか身振り手振りは主役がどうやってやってたか分からへんね。
だから主役さんの言い回しとかってよく覚えてはりますわ。独特で面白いんですよ、その通り。ドーランの源助です
か。あ、ドーランの源助、そうそうそう。
ああ、その隣の隣の変吉さんの隣の人ですね。
だから思い出したんですか。
ふと、やったかなあ、と。そうそう。で、ふみちゃんに何やってほしくないかっていうと、はい、やってしまうとそれが芸になってしまうやんか。はい、でも。落語が知らん人が見たら、うん、物語を喋ってる形になるから、
はい、確かに確かに、うん、
で多分五円紬の人たちっていうのは中村文明像を知ってるので、うん、みんなも聞き惚れてたんだよ、うんうん、だから僕はもう冷静戦闘、うん、今のままで話しとったって十分僕聞けるし、うん、変な話でその辺の落語研究会とかそんなんでやってる人たちよりもはるかにうまいの、うんうん、
そうなんですかね。
面白い面白い、うん、
けど今も俺がバーッ喋ってる間笑わんかったやろ。
いややっぱすごいすごいが買っちゃったな。すごいですね。
どんな話か知らんからやろな。
あですね、そうな話を聞く。
それは笑えたけど。
知ってるとこれって
笑える。
もっと笑えるんでしょうね。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。教養エンターテイメント落語と弾き語りのコラボレーション、鹿児島、大阪、東京、青森、全国4カ所にて公演。あんたの歌声に惚れたと中村は言った。あんたの語りに惚れた神は言った。その2人の共演、落語と弾き語りの共演、互いが互いの芸を引き立たせ主役と主役が織りなす時間。詳細は黒船カンパニーホームページにて。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
なんかやっぱ、笑うポイントっていうのが多分ビリーさんみたいに落語を知っている人間と、うん、高田さんや僕みたいな知らない人間とでは、うん、多分別なんですよ。うん、話の展開も知らんし、うん、笑うところも知らないですから、うん、ただ今そういうような多分社長が何を知りたいかなっていうようなのを聞きながら知りたいなっていうのを聞きながら思っとったら、やっぱり釣られるのは自分自身の笑いのところですわ。自分自身が笑うところ、社長が笑いを入れるところ、
ど
うあれこれこう言うてさ、偏吉のやつがさ言うてへへへって笑うやんみたいな感じで、自分自身が笑うところでは僕は釣られて笑ってたなみたいな、なんていうんですかね、うん、これこれこうやってみたいなんでガハハって言って自分自身社長自身が笑うと、うん、そこに釣られる、うん、あと一旦こう空気であったり間が取れるような仕草のところっていう、うん、あこんなんでせーみたいなって言ったら、そこで一回パンっつって話が途切れるっていうか、こう一旦間が空くので、そこでこう釣られて笑うみたいな、
だけど絶対はずさん鉄板で笑いが取れるようなもんを練り込むかなともちょっと思うんですよ。例えば、うん、まあ、今回やるの貧乏神っていう話やろうと思って、うん、はい、でそのまあ、あの、まあ、神さん、まあ、主役は、まああのね、日本八百万の神、うん、の国でとか言って、でも、昭和20年あの思い出したくもないあの空襲のねみたいな、うん、でほえーほえー上がりっぱなしとホエーホエーホエーホエーって上がったり下がったりするのとありましてね、片方が、まあ、あの警戒警報ということで、そうでない方が空襲警報だったわけですけどもとか言って、で神戸はね6月でしたなとか言って、皆さんもね覚えてる方も大勢置いてると思うけど、ホエー空襲あの警戒警報発令、お母ちゃん警戒警報発令、あ通る、私名前本名通ると言いますね、お母ちゃんえらいことや空 しくるかもしれん。さあさあもう近いうちには冬も来るんや。もうモテるもんモテ着るもん着て、もう毛糸のこのシャツやらズボンやら何足も何足も履いて、何足も何着も着て、まあ、イングリマンこれイングリマンこれでしょ。でそうかじゃあ逃げよう言ったら空襲警報解除解除ってお母さんとかってこれ何遍も繰り返してるうちにやがてね、もうこんなまたね警戒警報言うてるだけで消えへんわ言うて言うてたら、空襲警報発令ドダーダダーババババババババって言うた。その時に振動がきつかったからでしょうけど、親父が朝晩いつも拝み倒してたあの神棚さんの神さんが一番にドタッもうちょっとこれ撮ってほしかったな、あんな行が見た。まあこんな話はいいんですけど、でもそこでこうね、でそういう話ってそのまんまコピーするよりも、まあそこからこう神さんうんぬんみたいなことの話枕でちょっと喋って、ほいで何貧乏神がこうね枕元座っとって夜中にびっくりして「お前誰や、お前誰や」言うてね、言った時「大きな声を出すな、おしゃ貧乏神や、お前に取り付いた貧乏神や」とか、「え貧乏神、貧乏神ってあの？」って言ったら、「いや貧乏神にあのもこのもない貧乏神は貧乏神や」言うてね、はあそういやなんかの絵で見たことあるな、これ汚い痩せたおじん、はあ貧乏神じゃ貧乏神かもな、はあ俺に取り付いた、はあ」とかって、「わしゃお前に聞かせてやれねえけんことがある」はあ、わしゃお前に聞かせて言うて聞かせてやらなあかんことがある」とかって、でねえ、あなた俺もお前貧乏神に言うて聞かされるっちゅうのはもう俺も切ない話やけどね、言ったら、「もうちょっと働け」働けってのは貧乏神どこにおる、貧乏神っちゅうのはお前人間が貧乏してるの横でニタニタニタニタ笑うてんのが貧乏神やろうかって、お前には大きな誤解がある、貧乏神っていうのはな、人間が一生懸命こう働いて一生懸命働いて稼いだその養分を横手からチューチューチューチュー吸い取りながらニタニタ笑うのが貧乏神なんやと、お前みたいに玉から何にも働かんようなやつはな、吸い取る養分があらへんやないかと、俺はもう何日もろくなもん食うてないね、もうお腹ペコペコやね、もう頼むから働いてちょうだいって言ってくんねん。そういうところのシーンで、働け働けって、いやでも俺らお前道具箱がねえし何とかでっていうあのあたりに、例えばなんですけど、あのな、お前に言うて聞かせてやることが、ね、お前みたいにな、いろんな器用なとこ、不器用な男がな、やるにはいい方法がある昔からの言い伝えでな、ある偉い人がこんなことを言うとったんや。返事は 0.2 秒というのがあってなって頼まれごとは試されごというのがあってな言ってな、お前は努力はせんでいいんやって、人から用事を頼まれた時に、あこの人が思ってる以上のことやったら喜んでくれはるかなって、そうやってるうちに生きとうない生きとうないと思ってるその仕事もいつの間にやら楽しい仕事になるやもしれんという、そういうのを素直にやることが俺がお前に言うて聞かせてやりたいことやみたいなね。
あいいですねそれ、
僕流のもんをそこにこう入れてったら、笑えてない人たちが
笑う
やろなとかね、
ちなみにこう、楽、まあ、仕込みとかそういうような意味合いで言うのならば、例えば今のこの5分10分の話っていうのを会場の BGM にしておくと、お客さんで慣れるじゃないですか、そうすると知っとる会話を目の前でやってくれて分かるみたいなのはありですかなしですか。
落語は
違う、ちょっと違うですか、
それこそ
はい
篠介さん、
はいはいはい、
僕大好きなんやけど、
はい、
篠介さんって絶対的に出し物って何するって固定は絶対にバーン出すんよ、
はい、
で必ずあのワンマンするときは、
はいはい、
それとあと1個か2個新作を持ってくるのよ。いつも言ったらもう新作って最終日が一番出来がいいんやって、やっぱり
なるほど、どんどん仕上がっていくんです
ね、右肩
上がりで、
でも新作だけでやったら、はい、ちゃん言っても全然場が温まれへんからって絶対固定持ってくらしくて、
はいはいはい、頭に固定
固定持っていってなさいね。だから海ちゃんが言うみたいに、もう知ってもう出し物出してええんやったら貧乏神やりますよって言っといたら知ってる人は聞いていかれると思うし、で知らなかった人が来た時にはそれこそ今言うたみたいに中村文明武士をぶち込んでいったらネタに面白いと思うもんね。
初めはそれでこう全然がっつり行きつつ、それこそさっきのこうあの空襲警報空襲警報のやつがこう防衛省突入防衛省突入みたいな感じの こうやって話してるけども落語に話すとこうなりますぜみたいな、なんか、うん、分から
へ
ん、
分かります、分かります、なるほどな、神さんとつながってないとな、
そうそうそうそう、
ってな感じで中村文明落語始めさせていただきますって言って、リアクションを大きめにしていただかないと心折れますのでどうぞよろしくお願いしますって言って、
う
ん、
まあ、それは言うと思う。
ほんでこう、うん、初めのところでこう何ですかね、普段の中村文明と落語の中村文明っていうのを比較させといて、うん、今日はこっち出しますぜみたいなのでこう、ま、枕の代わりですけれども、うんうん、でこっちに乗ってきてくださいねっていうような、でそれこそあの落語の典型的なやつであるんですけども、空襲警報っていうのがありましてですね、
それ落語として
そういうこう、そこからそっきのこう防衛省突入事件の口語訳と落語版挟んだ後に社長のその空襲警報を、
でもあの前ね、ようできとんのな、そこ空襲警報発令の後にそのドタってドタってこうしてでもね、あのそれこね、物2階の物干しによった上の姉がガラガラガラダーッと落ちてきて、でも姉も責められませんわ言うても神さんの次ですから言うて、でその言うたら自分とこのうちにおった神さんは頼んなかったっていう話を振っといたんねん最初に。ほんでその自分に取り付いた貧乏神は、ね、そのなったらお前、その時に貧乏神が言うねん、なあんたお前な、少々働かんだらこれからお前寒い季節になるんやぞ、過渡地べとになってたらどうすんねんねえ、俺お前別にお前に過渡地べとになること心配されんでも、お前オラオラやからどうのこうのみたいな時、でもな、俺がお前過渡地べとになるやったらお前また別のに取り付けやないかっていう子はねん、そしたら、いやもうね、簡単に言うなって、俺なこう見えても貧乏神仲間の中ではどっちか言ったらとろ臭い方なんやってお前に取り付いたらもうやっとや言うて、なお前次か次へ行けるかって、でお前が過渡地べとになってたらお前管轄が死神の方に回ってしまうんよ言うて、たら私の仕事がなくなるの考えてな、そういうんよ、うん、なんでその情けない神さんっていうことにつなげていくのにそのドタがあるわけなんよ、う
ん、わかります、
カルコピア、
僕らはもうこの空気雰囲気とかに慣れて取るので、社長が落語を話して笑うっていう雰囲気に慣れてるので、うん、けどこうさっき社長が言うた、さすが文明さんっていうところで魅了されてしまう、見とれてしまうっていうのは僕大いにあるかなみたいなのをふと思いましたね、うん、そこのこう壁を崩すというのか、こう会場の雰囲気を作る、うん、
そうやな
っていうのは、あ、確かになって今聞いて思いましたもん、
うん、
うん、だったら一回、
はい、なんか YouTube とかで桂枝雀スペース貧乏神ってしたら、あの YouTube で見れるから、
見えますね、
うん、見てから来てほしいなと思うわ、なんか
確かに見とったらストーリーが分かって笑えるなみたいなのは思うんですけど、
あの方正くんが、
はい、
落語がデビューした時も、
はい、
俺落語が好きやから見に行ったんやけど、
はい、
やっぱりネタが分かってるから、はい、一体方正くんはどんな風な落語がするんかなって見るんや、
確かに確かに、
俺多分中村文明っていう個人的な怖いんやけども、
はいはい、
落語も好きやから、うん、で死神っても知ってるから、
はい、
ちなみに貧乏神って分かってるから一体どんな風にするんかなっていう興味に持っていくから、
ですよ、ね、
僕らなんかは多分ネタのところで笑うんですよ、
ビリーさんは絶対面白いんですよ、みちゃんこう来たみたいな、この言いまし、
知らん人のためには今ふみちゃん言ってるように、うん、ぜひ見てくださいってなんか告知もいいかもしれん、
う
ん
う
ん、
それはもうドーンってくるところが何回かあんねん、
う
ん、
そうそう
そうそうそう、だからそのまま貧乏神と一緒に暮らし始めるわけやんか、うん、
はい、
そうやけど、まあ3日行っただけでまたこう行けへんなんねん、そいつがまた、うん、働かへんなんてそうしたらね、そこを見てよし言うて友達遊びに来てでお前親方心配しとったぞお前、なんか3日来たけどあれからまたずっと来えへん言うて、過渡地ベトナトンちゃうか言うて、うん、お前何や片付いてるやないかって、うん、お前こんな綺麗好きはなかったのにどうやこれ、何やお前また新しいこれできたんかってなこと言われた時に、お前今ここ入ってくる時誰かと会わなんだ、すれ違わなんだと、おすれ違ったっつったら、なんか痩せた汚い小さいなんかおじんみたいなたらい持ってひょこひょこ歩いとったけど、なんかその人ぐらいか、うん、あれ今俺なあれと初対してる、ね、初対してる、あれなんや、あれ貧乏神貧乏神貧乏神ってあの あのもこのもない言うて俺も怒られたんや言うてで今初対しとんねんみたいなとことか、うん、でその後ピンポンバカにも金をな財布からちょっと取ってなよっさんと二人でちょっと飲みに行くんよ。で「おぴちゃんえちょっとよしと久しぶりにこんなことしにこんなことしにちょっと行ってくるな」とかで「あお出かけですか」って「あよっさんですかいつもうちの人からちょいちょいお噂を伺っておりゃあお出かけですかおはようお帰り」かなんか言いながらこんな人が見よう。そのわし一体何がためにこんな選択してんやろみたいなとか、ね、こうポイントポイントでこれね知ってたら笑えるところがあるんやけどそれが分かってないとみんな想像してるだけでこう笑うよっていう鳥が出てこんちゅうのもあったりとかね。そういう答えの出なかった今回はお話でございました。
詳細はホームページにて、青森と東京まだ残っております。ぜひ来てください。
はい、苦しむ僕を見て楽しみはい、お届けしました、はい、中村文明と
森と
高田智之と
ビリでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう。どっちが面白いか競争だ。